こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは膠原病。独立行政法人国立病院機構下志津病院リウマチ膠原病センター長の杉山隆夫先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
はい、下志津病院の杉山です。今日もよろしくお願いします。
はい、今日もですね、膠原病のいろいろな病気について教えてください。
はい、今日は血管炎についてまずお話をさせていただきます。はい、
血管炎ですね。
はい、膠原病の一つに結節性動脈周囲炎という病気がありましたが、はい、まあ、これは実際には日本にはあまり多くなくて1000人ぐらいとされています。うん、それ以上に多い血管炎の仲間がありまして、顕微鏡的多発血管炎というものが日本では最近増えてきて、はい、皆さんの中にもいらっしゃるかもしれません。うん、その他にまあいろいろ血管炎はあるんですが、一番多いのがこの顕微鏡的多発血管炎というものです。
はい、
血管炎は血管炎の壁に白血球が集まって炎症を起こして壁を壊しちゃうわけですね。
はい、
そのためにいろんな症状が出てくるわけです。
はい、
ただ病気によって炎症の起こる血管の場所ですね、うん、太い血管だとか中くらいの血管だとか細い血管、どこに起こるかということで病気が変わってきます。
はい、
それ以外にも血管の壁が壊れるので、まあ、出血が問題になることもあります。
うん、
まあ、血管はいろんなところにありますから、はい、そのどこの血管がやられるってことでもう非常に多彩な症状が出てくるわけですね。例えば腎臓に起きた場合ですが、まあ、腎臓には血液をろ過する糸球体ところがあります。そこに血管炎が起きると、まあ、腎炎が起こるわけですね。
はい、
タンパク尿が血尿が出たり、まあ、それだけだったらいいんですけど、腎臓の働きがどんどん弱ってしまって急性の腎不全という状態になって透析になってしまうこともあります。
うん、
あと神経にも血管炎がよく起こるんですけれど、うん、まあ、そこの血管がダメになっちゃうと神経が壊れちゃうわけですね。血がいかなくなれば、
はい、
そのためにその神経のあるところにしびれが出たり、それがどんどん進めば今度は筋肉もうまく収縮できなくなりますから、力が、うん、動かそうとしても動かせなくなっちゃうという状態になります。
はい、
で四肢麻痺になって寝たきりになってしまうというようなこともあります。
はい、
また肺というところも血管の塊なんですね。
で
そういうところに血管になると肺は空気がいっぱい入ってますから隙間だらけなんで、そこで出血すると大変なことになってしまうわけですね。
はい、
で命に関わってくる状態になります。
うん、
ですからなるべく早い段階で病気を見つけて治さないと、まあ、いろんな臓器がダメになってしまうと、うん、まあ、臓器だけでなく命にも関わってしまうということで早く治療を始めることが大切なんですね。
はい、
ただ昔は非常に診断がつかない難しい病気だったんですね。で、まあ、だいたい90年代の初め頃から、血管炎の白血球、好中球という白血球があるんですけど、それに対する抗体、これが見つかってかなり診断がしやすくなっています。で、まあ、発熱なんかがあってよくわからない、抗生物質が効かないというようなことがあって、これを調べると出ていたと、じゃあ血管炎かなと言うと非常に早く診断が昔に比べてつくようになりました。
うん、
で確定診断には、まあ、異常のある臓器ですね、例えば腎臓だったら腎臓に針を刺すとか、
うん、
まあ、ただ全部が全部針を刺して検査ができないですから、まあ、そういう場合には血管造影ということになりますけれど、そういうことをして血管炎の存在を見つけるというのが診断の、第一になります。でそこで診断がついたら、まあ、昨日の SLE と同じようにステロイドと免疫抑制剤という2本立ての治療を行っていくわけです。
はい、
ただ血管炎の患者さんはもともと高齢、お年を召していることが多いですから、もともと糖尿病があったり高血があったり肺の病気があったりということで非常に合併症が多く起こりやすいですね。
はい、
特にステロイドの副作用が出やすくて感染症、まあ、いろんな肺炎、普通の人じゃかからないような重症な肺炎を起こして、うん、それでお亡くなりになってしまうということも多かったわけですね。
うん、
ですからそういう感染症をコントロールしつつ治療するという形に今はなってきています。
うん、他にはどんな病気がありますでしょうか。
筋炎という病気があります、
はい、
筋肉に炎症が起きて、まあ、筋肉が壊れちゃうわけですね。そうするともう筋肉の力がなくなって、これも寝たきりになってしまうということですね、はい。で2つタイプがありまして、皮膚に炎症が起こって皮膚の皮疹が出る皮膚筋炎というものと、まあ、そういう皮疹がない多発性筋炎という2つがあります、
うん。
この症状は、まあ、筋力低下や痛みも出るんですけれど、まあ、やはり熱や関節痛が出ることが多いです、
うん。
皮膚筋炎では、まあ、まぶたに黄斑が出たり、あとは指の関節のところだとか、肘や膝だとか、こう出っ張ったところですね、物にぶつかりやすいところに皮疹が出ることが有名ですね。でこれが全身に出ちゃうようなタイプがありまして、
はい、
皮疹が全身に出るような場合にはがんが原因のことがあります。
がんですか。
ですからがんの検査も一通りするというようなことになります。ただこの場合にはがんが取れてしまうと、手術してうまく取れれば、
うん、
その筋炎自体も治ってしまうということがあります。
はい。
まあ、検査はまあ血液で筋肉が壊れるときに出てくるもの、 CPK という酵素ですけど、そういうものを見たり、それから筋肉の働きを筋電図というもので見たり、筋炎自体を筋生検ということで筋肉を取ってきて調べるということで診断をつけます、まあ、治療はやはりステロイドと免疫抑制剤ですね。ただ最近一部の筋炎で、まあ、治療を始めてしばらくは良くなってきたと思って見てるんですが、うん、急に、まあ、間質性肺炎といって、肺が真っ白になって呼吸ができなくなっちゃうような、人工呼吸器につけるようなひどいことを起こすタイプがありますんで、
うん、
まあ困るんですけれど、最近はこのタイプの筋炎に出てくる自己抗体というのが見つかりましたから、うん、まあ診断に役立つようになってます。
そうですか、わかりました。では先生、この続きまた明日伺います。下志津病院リウマチ膠原病センター長の杉山隆夫先生でした。